はい、こんにちは、左大臣光永です。最近の朝食は鮭のホイル蒸しです。朝4時頃近辺を散歩して帰ってきてからアルミホイルで鮭を蒸します。鮭だけだと朝から食べるにはごってりしすぎですが、人参の千切りを加えることでごってり感が中和されて良いです。本日は平家物語巻の第8より猫魔です。源頼朝の立ち居振る舞いが洗練され優美であったのに対し、木曽義仲のそれは武骨で田舎じみたものでした。前回征夷将軍の院宣からの続きです。猫魔。安貞都へ登り院山して、お壺のうちにして関東の世をつぶさに総門しければ、法王も漁官ありけり、苦行天上人も皆越壺に入りたまえり。兵衛之助は、こうこそ、ゆゆしくおわしけるに、木曽の様の神、都の守護してありけるが、立ち居の振る舞いの武骨さ、物言う言葉続きの固くななること、限りなし。断りかな、二歳より、信濃の国、木曽という山里に、三十まで住み慣れたりしかば、いかでか知るべき。あるとき、猫魔の中納言、光高の京という人、木曽にのたまい合わすべきことあって、おわしたりけり。労働ども、猫魔殿の玄山に入り、申すべきことありとて、いらせたまいて候。と申しければ、木曽、大きに笑って、
猫は人に現像するか。
これは猫魔の中納言殿と申す、苦行で渡らせたも、ご宿所の名と覚え候。と申しければ、木曽、
さらば。
とて対面す。なおも、猫魔殿とは、え、岩で。
猫殿のまれまれはいたるに、ものよそえ。
とぞ、のたまいける。中納言、これを聞いて、
ただいまある病もなし。
とのたまえば、
いかが、けどきには至るに、さてはあるべき。
何も新しきものを無縁というと心得て、ここに無縁の平竹あり、
とうとう、
と急がす。寝の井の小屋た配膳す。田舎郷士の極めて大きにくぼかりけるに、半うず高くよそい、五歳三十して、平竹の汁で参らせたり、木曽が前にも同じ体にて据えたりけり、木曽箸取って食す。猫魔殿は格子のいぶせさに目刺さりければ、
それは義仲が精進格子ぞ。
中納言目刺でもさすが足軽べければ、箸取ってメスよししけり、木曽これを見て、
猫殿は正直におわしけるや。
聞こえる猫おろししたまいたり。
かいたまえ。
とぞ責めたりける。中納言かようのことに興さめて、のたまい合わすべきことも一言もいださす。やがて急ぎかいられけり。木曽は感化会したるもののひたたれで出資せんこと、ある病もなかりけりとて、初めて方位取り、装束。烏帽子際より差し抜きの裾まで、まことに固くななり。されども、車に小髪のんぬ。鎧取ってき、矢かきおい、弓持って馬に乗ったるには、にも似ず、わろかりけり。牛車は、八島の大井殿の牛車なり。牛飼いもそなりけり。世に下語を習いなれば、囚われて使われけれども、あまりの目覚ましさに、末子をたる牛の一物なるが、角いずるとき、一つわへ当てたろうに、なしかはよかるべき。飛んでいずるに、
木曽車のうちにて、のけに倒れぬ。
蝶の羽を広げたるように、竿の袖を広げて、おきん、おきんとすれども、 なじかは起きらるべき。木曽牛飼いとはえ岩で、
やれ、こうしこでい、やれ、こうしこでい、
と言いければ、車をやれ、と言うと心得て、五六丁こそあがかせたれ。今井の城を金平、無知、あぶみを合わせておっついて。
いかに、御車をば、こうはつかまつるぞ。
と叱りければ、
お牛の鼻がこうを揃ろう。
とぞ述べたりける。牛飼い、仲直りせんとや思いけん。それに揃ろう、手形に取り付かせたまえ。と申しければ、木曽、手形にむずっと取り付いて。
あっぱれしたくや。これは、牛子でえが計らいか。殿のようか。
とぞ、通たりける。さて、院の御所に参りついて、車かけ外させ、後ろよりおりんとしければ。今日のものの増式に使われけるが、
車には、召され候おときこそ、後ろより召され候らえ、おりさせたもうには、前よりこそ、おりさせたまえ。
と申しけれども、
いかで、車でやらんがらに、素通りを罰すべき。
とて、ついに、後ろより、おりてんげり。そのほか、おかしきことども、おおかりけれども、恐れて、これを申さす。
義仲のどことなく憎めないエピソードが満載の回です。牛車の中で蝶の羽を広げたるようにぶっ倒れるところなんかは特に強烈な印象を残します。ちなみに猫間の中納言藤原道隆の息子が小倉百人一首98番のジュニー家隆となります。風そよぐ奈良の小川の夕暮れはみそぎぞ夏の印なりける。
本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。